山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学医学部医学科微生物学講座、森石浩二教授にお越しいただきました。森石先生、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい。森石先生は医学部医学科の微生物学講座の先生でいらっしゃるわけですが、微生物学講座どんなことを勉強するのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、微生物学の範囲は、細菌学、ウイルス学、真菌学が含まれます。そういう内容を医学部の学部生に、教育、しております。また研究では主に私の専門はウイルス学なのですが、その中でも肝炎ウイルスを中心に研究しています。
肝炎ウイルス、
はい
はい、これどういったものですか。
A 型から E 型まで肝炎ウイルスというのは知られていて、その中でも、肝がんを起こすウイルス、 C 型肝炎とか、B 型肝炎ウイルス、そういうものを中心に研究しています。
なるほど。
また最近流行りっていうか流行ってます新型コロナウイルスについても、研究を着手しております、
その新型コロナウイルスね、皆さん気になってらっしゃると思うんですが、これ収束ってどうしたら見えてくるものなんでしょうかね
なかなかこれもよくわからないんですけれども、一般的にこれは動物から来たウイルスなので、犬にも感染するという報告もありますの で、これ動物とか人に感染するようなそういうウイルス感染症の終結、終わるっていう終結ですね、それはなかなか難しいですね、一般的には。で、その一時的に収まる方の収束なんですが、何度も多分、流行を繰り返す、今一般的に第2波って言われてますよね。
言われてますね。
そういうものがなってますが、今だんだんピークが、収まりつつありますけれども、東京で言えば40万人に1人ぐらいの割合で重症者数が報告されてます、
はい、
そのぐらいの率なんですけれども、最終的には通常の風邪として落ち着くとか、あと病気にならない程度、全く感じないような感染しても発症しないようなものに落ち着くんではないかと思いますが、まだまだそれが何年かかるか、何ヶ月で今年だけで終わるかっていうのはまだ何とも言えないところであります、で、一般的にこのウイルスに接して病気になる方とならない方います。で、感染が成立すると病気になったりならなかったり、その人の健康状態にもよるんですけれども、要は接するウイルス量をこう少なくするっていうのが重要なんですよね、
はい、
で、少なければ感染しても発症しないということになりますので、今一般的に言われている、マスクとか手洗いというのが非常に重要になってくると思いますので、そういうものに、注意して、皆さん行動すれば、なんとなく収まっていくという方向になると思います、
じゃあ今言われているような、3密を避けるだとか、あとは人と人とのソーシャルディスタンスをちゃんと取るとか、手洗い、うがい、消毒、こうした基本的なことをちゃんと励行していけばだんだんと収まってくるのではないかと。
そうですね、はい、
ただそれがいつになるかっていうのはまだ、何とも言えない、
まだ分からないですね、
あと今真夏ですけども、感染者が、今そのおっしゃる通り第2波と来ていて、で、秋冬にこれからなってくると、ウイルスとか秋冬にこうどんどんバーッと広がるイメージがなんとなくあるんですけども、インフルエンザとかノロウイルスとかみたいなイメージで、コロナってこれからどうなっていくんですか。
はっきり言えないですけれども、今発症者が少ない、発症者というか重症者が少ないですよね、4月の時に比べて、それはやっぱり気温が高くなったり、あと紫外線が強くなったりして、ウイルスがなかなかこう外に出ていく、次の人に感染しにくくなっている状況だと思うんですよ。
なるほど。
で、それがまた冬になると、また流行がもしかしたらまた4月のように、なるかもしれない。その時にどうなるかっていうことですね。ウイルスの病原性がどうなのかっていうのも関係してきますし、また海外から入ってくる可能性もありますので、そのウイルスの状態もありますので、なんとか 何とも言えませんけども、うん、ある程度の流行はあると思います。多分
じゃあ重症者がもしかしたら今以上に増えていく可能性は考えられると。
まあ考えられるし、そうじゃないかもしれない、
うん、
まあ、
何とも言えないです、ね、本当に何とも言えない状態ということなんですね。はい、はいはい。そして先生、先ほど専門分野がウイルス学ということでお話しいただいて、肝炎ウイルスということなんですが、はい、具体的な研究を教えていただけますか。
まあ、肝炎ウイルス、先ほど言った通り B 型肝炎 C 型肝炎は、日本では、肝がんの主な原因になってます、
はい。
で、まあ、そのウイルスを単に研究するためには培養細胞の特殊な培養細胞の作成が必要なんですけども、まあ、そういうものが作成されると抗ウイルス剤の探索とか、あと、ワクチンの種となるウイルスを増やすことができるんですね、
はい。
まあ、それが立足段階になるんですけれども、まあ、そういうものを開発して、感染基準や、ウイルスの病原性などを解析して、まあ、新規の抗ウイルス治療法の開発などにつなげようとしております。
なるほど、
はい。
うんうん、あの B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルスという話ですが、その先生が行ってきた研究の中で今明らかになってきているのはどういったことですか。
C 型肝炎は今あのご存知の方もいらっしゃると思いますが、はい、新しい薬ができて、C 型肝炎が治る病気になりつつあります。しかしながらあの C 型肝炎ウイルスが排除された後も肝発がんされる方が少なからずいらっしゃいます、で、それはなぜかというと、はい、そのウイルスが感染した時に、感染した細胞内の仕組みを、まあ、遺伝子の状態を変えるとかタンパク質の状態を変えるかということを行っているので、ウイルスが排除された後もそういうものが肝がんの原因になるんですね。で、そういうキーとなる、ウイルスのタンパク質とか、肝がんに関わるような、遺伝子ですね、そういうものを、解析して、おります。また B 型肝炎も同じような、はい、形で、病原性に関わるあるいは感染性に関わるような、タンパク質遺伝子を解析して、治療法に結びつけるのと同時に、うん、B 型肝炎というのは、そういう病気とは関係ない、分野も面白くて、
はい、
有史以前から人にずっと感染してるんですね。人があのアフリカから異なる大陸に、移動する時からもずっといるんですよ、
はい。
で、その古代日本人に感染している B 型肝炎の遺伝子を解析して、はい、まあ、それがまあ日本人のルーツにつながるような内容の研究も今してます。
面白いですね。
面白いですね。
そんな大昔の B 型肝炎ウイルスと現代の B 型肝炎ウイルスっていうのは同じものなんですか。はい、
少し違うんですよ。それが
変わってきてる、
まだ発表してないので詳しくは言えないんですけども、違う動物の遺伝子が入ったり、はい、まあ、日本でいないような動物ですよね。そういうものの遺伝子が入ってたり、まあ、そういうものの、交雑があって非常に面白い、内容だと僕は思ってます。
面白いですね、
はい。
先生もっと聞かせていただきたいんですが、はい、また来週もご出演いただけるということですので、はいはい、ね、ぜひ皆さんご質問が森石先生にある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。では先生また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。